場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。さあ改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、改まりまして相場志郎です
改まりましたね。今日もよろしくお願いします。
はい、
さあ相場さん、休業要請もね、幅広い業種で解除されていって、はい、東京都は今日からステップ2ということで、はい、映画館やジム、学習塾などの要請が緩和されていますね。
映画館もあり、
そのようですね。
あ、学習塾もあり、
はい、
あ、うちの孫今日行った。
あ、そうですか。
なんだスクールに、
まあ、ただ緩和といってもそういったところもきっとこう、席の間隔を取ったりですとか、ね、いろんな工夫必要ですよね。
確かにそう。うちなんかね、コロナの前から間隔相当取ってる。まず顔を合わせないようにできるだけ、
はい、
部屋を変えるとかさご飯の時間ずらすとかさ
あ、そうなんですか、
喧嘩しなくて済むよね。
顔合わせる機会が減るとね。
顔合わせるのはね、はい、葬式の時に写真を、ああこういう顔だったなだいぶ緩和されてきたんで、
はい、
ついに合気道あさってから
稽古
が始まります。よかった。達人になろうと思ってて、空手50年やってるから、合気道はもう初めて1年ぐらいかな、それでももう1年だったもんね。
そうですね、
でちょうど手を怪我したんで、
はい、
まあ、この2ヶ月の休みでちょうどこう休憩取れて、
はい、
あさってからいよいよ本部道場で、
また気合を入れ直して
佐々木大先生とやるぞ、
はい、やっぱりこうスポーツなんかも結構開幕まで時間が伸びたりしましたけど、やっぱこ
う
体がなまったりっていうのも、選手の方ももちろんですけど、私たちもね、なまりますよね。
錦織圭なんかももう少し動き出して、新しい、あのコーチがねついて新しく動き出した感じですね。まだでも6月は早いってんで、7月ぐらいから動こうかな。ちょうどね昨日ね、錦織のそのあれだ、マネジメントやってる人と LINE デックやってて、まだ早いかななんてやってましたね。
じゃあそういったその各スポーツですとかイベントも、
ちょっとずつ
少しずつね、
ちょっとずつ動き出してきました。
経済活動もそうですけど、
ね、ちょっとずつ動き出そうと思ってね、大練習会っていうのを毎年6月と12月に恒例でやってまして、まあ、大体1000人ぐらい、集まってくれるんですね、6月と12月で。これをねまた6月の末ぐらいにやる予定でプランをしていて、まあ、ご案内がそろそろメール登録をしている人には行くかなと。毎回ね私のは知識、このラジオで話していることや本に書いてあることは知識なんですね、
はい、
だけど知識をできるものに変えていくのが技術なんで、大練習会ではその知識を使って一緒にトレーニングをしていくと。だから知識をできる技術に変えていくということを大練習会で6時間ぐらいやるんで、
みっちりなんですよね。
普段ねトレーニングしてない人でサボっちゃった人はね、
はい、
まあ、それを機会にトレーニングしていただく、それからいつも一生懸命やってる人は自分の今までのトレーニングが正しかったかどうかを一緒に、はい、私と一緒にトレーニングをして確かめていただいて、
はい、
今回はね局面ごとに何ていうかな、その戦い方が違うんで、その詳細をやっていこうかなということで、新たな法則も何個か発見したんで、
あ、じゃあ新しいお話も聞けるんですね。
話すかどうか悩んでんだよこれね、多分もう何か独占一人で何か
教えたくないような、
いや、まあ、なんかまあ教えちゃうんだよなこれ結局な
ついついね、
あとでみんなに叱られるんだ、それまだ教え
ないのに知ってるだけでは使えないようなことも技術を身につけていけばできるようになるっていうことですね。
6月の多分最終週ぐらいになるので、
はい、
名登録をしてる方はですねご案内がいくと思うし、
はい、お知らせを楽しみにね、
受講されたい方はファームボンドに問い合わせていただくとか、
はい、
このラジオ日経のこのなんだこれ、この番組なんていうのこれ、
株は技術だ、技術だ、
ここになんかこうちょっと、はい、なんか案内くれとかくれても、
あ、また決まり次第番組でもねお知らせをしていきましょうかね。
わかりました、
はい、今日もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。ではさようなら。あ、違うか
もう閉めちゃう、
まだやるのか、
はい、これからですからね、はい、さあこの番組、株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。 そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので、番組サイトのバナーからお願いします。またホームページからは随時質問などを受け付けています。番組ホームページの番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。
はい、じゃあ行きましょう。
はい、それでは今日の相場振り返ってまいりましょう。はい、1日の東京株式市場で日経平均株価は反発し、前の週末と比べ184円50銭高の 22,062 円39銭で終えました。国内での経済活動が再開に向かうとの期待が広がりました。米中対立をめぐる警戒が和らいだとの見方から、アジア各国地域の株式相場が上昇したのも支えとなり、終値は 22,000 円台を回復、2月26日以来およそ3ヶ月ぶりの高値をつけました。東京都は新型コロナウイルスの感染状況が収束してきたとして、1日から幅広い業種で休業要請を解除しました。国内経済の中心地での経済活動の再開で景気が底入れに向かうとの受け止めが広がりました。トランプ大統領が5月29日の記者会見で、アメリカが香港に認めている優遇措置を見直す手続きに入ると発表しました。しかし中国との貿易合意の撤回や対中追加関税などへの言及はなく、米中対立が先鋭化するとの警戒を和らげました。1日の香港株式市場でハンセン指数が大幅高となったことが買い安心感をもたらし、日経平均の上げ幅は一時280円を超えました。直近の急ピッチな株高を受け、高値警戒感も広がりました。アメリカで白人警官による黒人暴行死への抗議デモが各地で広がる中、今後の動向を見極めたいとの姿勢も見られました。5場は短期の利益を確定する目的の売りが出て、日経平均は伸び悩みました。東証一部の売買代金は概算で2兆3258億円、売買高は12億168万株、東証一部の値上がり銘柄数は998と全体のおよそ 46% にとどまりました。値下がりは1094、変わらずは78銘柄でした。はい、というところで、はい、久々の2万2000台となりました。
ね、私の予想では、はい、ここまでは上がらないと思っていたんですね。
はい、
理由はですね、まあ1万6000円を3ヶ月前につけてから、
はい、
まあ、もう3ヶ月経つだろうし、週足も9本いったんで、もう10本か11本いっちゃったわけで、
そうですね、うん、
ただまあそこは早めに日経先物手締まったというだけで、
はい、
売ってるわけじゃありませんから、
はい、
全く損はなくて、はい、機会を損失したというだけなんですね。
はい、
うん、でそういうことはよくあります。上がるか上がらないかわからないところで無理やり入れて乱高下に振られて苦しむよりはね、まあ、この辺だろうというところで切って、
はい、
そして結果上がった結果下がってもそこはまあやってないからね、人の話だからいいやっていう、こういう時期が必要で、例えば今回買いを入れなくって、
はい、
こんなに上がっちゃって悔しいと思っているマインドではずっと勝ち続けることはできない、
はい、
自分が抜けたとこ抜けたんだから、利益を出して抜けたんだから、まあいいところで抜けたんだから、あとは上がってもいいんだと、
はい、
自分が抜けたところが天井っていうことはないわけですから、
はい、
このずーっと勝ち続ける、お給料のように5年も10年も勝ち続けるためには、
はい、
そういうマインドが必要ですね。
勝者のマインドですね。
まあどうか分かんないけども、まあそうは言っても、
はい、
上がってんだから取れた方がいいには決まってるわけだけど、はい、そこはそこでマインドをセットしなきゃいけないと思ってます。で、ね、アメリカの暴動、ほら、ニュースでやってるけど、あれニュースよりすごいね。
ちょっと大変なことになってるようですね。
うちのね、息子がほら、ロサンゼルスに住んでるわけですよ。
どんな状況ですか？
で、お父さんってのメール来てさ、
はい、
大変だ、パトカーとかひっくり返されちゃって、で、燃やされちゃったとか言って、 そんなすげえんだと思って、俺の友達のね、
はい、
会社の中氏と友達が今ね、はい、ロサンゼルス行ってんだけどさ、はい、俺も早く気をつけろと、部屋から出ろと、そして外を歩き回れと、危ないからという連絡をしたんだけど、はい、すごいらしいね。
ちょっと私たちの想像を絶するような状況みたいですよね。
やっぱりちょっとトランプさんは、まあ、強気でものすごくいいとこいっぱいあったんですね。オバマ大統領は優しいけど、はい、まあ、あまり具体的な、実績ってないんですよ、ただ。ただ、いてみんなに握手してて、はい、おーいとかやって、トランプさんは結構脅しながらもね、いい成果上げてるわけですよ。ただね、これはちょっと別に向こうは専門家だから俺の単なるただの親父の意見だけど、触れちゃいけない部分があって、例えば銀行に入社すると最初にやられるのが、はい、こういうとこには触れないようにしましょうっていう話じゃない。こういうこれだけは触れないようにいろいろあるじゃないですか、はい、
そうですね、う
ん、それからだから大統領もね、あまり触れちゃいけない部分があるみたいですよね。アメリカは。我々がいた時も、結局、人種差別ってものすごくたくさんの人が集まっているのがニューヨークだったり、ロサンゼルスだったりするんで、はい、やはりみんな、いろんなダイバーシティもそうだし、いろいろこう認め合って、みんなでやっていく国じゃないですか。
アメリカってそもそも。
アメリカってそうだから。
そうですからね。うん、
白人ばっかじゃないですから。はい、むしろね、黒人の人が多いとこあって、で、みんな一生懸命働いてるし、いい人多いし、はい、ダンスなんかうまいからね、うん。仕事も一生懸命やってる人いっぱいいるし、はい、だから、ちょっとそういうとこ触れちゃよろしくない部分も触れちゃったり、だからそこはね、センシティブなんだよね。
うん。
まあでも大変なことになってるようです。
はい。
で、だからということではないんだけれども、まあ日経にしても、ニューヨークダウにしても、日柄というものがありますから、
はい、
今日のテーマのところでね、後でお話しますけれども、はい、まあ、今後どういう動きをするか、やっぱりちょっと予測はしておかなきゃいけないなということで、今日ね、やってきましたんで、はい、これは後のコーナーでお話しようと思います。
はい、お願いします。
で、今ね、例えばマーケットの中では、はい、ゴールドが、まあ、ずっと空売りをしてて、一回もう手締まってね、利益確定したんだけど、
はい、
自分の思った利益の5分の1ぐらいしか取れなかった。
あ、そうですか。
もっともっと取ると思ったけど、
ええ、
うん、でもね、これまだまだ上で動いてますから、
はい、
まあ、上がっていけば買えばいいし、頭が詰まってくればいよいよかと言ってちょっと売りを入れればいいんで、どうにでもなるんですね。で、金は今、3連続上昇してまして、1ヶ月ぐらい前の天井、あるいは3ヶ月ぐらい前の天井に並んでいますから、
はい、
ここで天井が超えられないでもみもみやってくると、5日移動平均線と20日移動平均線がかなり接近するんですね。
そうですね。
で、前回でも移動平均線同士の接近が、
はい、
新たな展開を呼ぶというお話をしました。で、移動平均線同士が離れているということは、トレンドがその方向に長く続いているわけですから、
はい、
上げであれば売る人より買う人の方が断然多いので、はい、なかなか相場は転換しませんと。だから、うん、売りで狙うより買いで狙った方が得ですと、あるいは逆にね、その逆だったら買いで狙うより売りで狙った方が得ですという場面なんですが、まあ、ゴールドに関しては、100日線と60日線と20日線と5日線がありますが、5日線と20日線がたびたび接近をしてますから、はい、まあ上がりながらも俺上がっていいのかなって金ちゃんが思ってる状況
なんです。なるほど。
で、そういう思ってる時ってまだちょっと上がるんだけど、
はい、
でもその中でも下げ結構取ってきたんですよね、私はね、
う
ん、で、今回はガーンと行くと思ってたくさん入れたんだけど、思った、何分の1しか利益が確定できなかった。一応確定して、ここからまた仕切り直しで、
はい、
うん、狙っていこうかなと思ってます。それから、いいのはね、やっぱコーンなんだよね。
はい、コーン、
うん。これキャラメルコーンじゃなくて。
キャラメルじゃないコーン。
本物のコーン。これはね、大底から安定的なところで、
はい、
下げずに、ずっとステイして、ステイホームじゃ
ない、ステイホームですね。
ステイ、このレベルでね。
はい、
で、ちょっと抜けてきたんで、これちょっと溜め込んでるんですが、どこまで行くか楽しみだと。で、コーンがいいっていうことは、
はい、
この間言ったなんだっけ、ソイビーン。
大豆ですね。
大豆ですね、
はい。
大豆がコーンよりはちょっと遅いんだけど、下の方で相当固まってきた。これ以上下の方に行かないところで固まってきたんで、はい、これもちょっと面白いなと思って観察をしてます、はい、っていうところかな、
はい、
あと為替はね、俺先週は結構取ったね、為替は非常に、ね、はい、分かりやすい場面に 突入してるわけですよ。
この間のポンドの話、ね、ポンドを取った
あれはいいよ、宝くじ以上であれは、
ね、すごい、
うん、そうだけど為替が、ね、非常に分かりやすい動きを、ね、してるので、まさにこの私の本に書いてあるとか、はい、株軸勉強会でお話ししてるとかそういう技がまさに使えるのが今為替なんですね、
はい、
で、一般の、まあ、株式それから商品先物についても、はい、これからそういう動きが出てくる。なぜならば、はい、多くの銘柄がですね、移動平均線同士の前回のは離れていたらそのトレンドなんだけど、だいぶこうキュッとくっついてきてるわけだから。
そうなんですよ、
う
ん、
ということはここからどっかに触れていくだろうということです、
はい、
で日経の動きと全部同じではないので、はい、
もちろんです。
個別個別の動きを見て、はい、そして、勉強した通り、入っていくのが私はいいなと思ってます、
はい、動いてるものをちゃんと選んでいただいて動いてる方向についていくっていう、はい、
そうですね。だから選ぶときに、はい、無理やり日経でやるとか決めずにね、
はい、
やりやすい動きになった銘柄に入っていくということになるかなということですね、はい、でこれぐらいでその世の中のマーケットの話は終わりにして、
はい、
ちょっと休憩して3秒ぐらい、
はい、
それで今日のテーマに入りたいですね、
はい、
なぜかっていうと、
はい、
やっぱりみんな興味あるのはさ、
そう
東京マーケットどうなるのっていうこと、
今後のことが気になりますから ね、はい、では次のコーナーで、はい、今後のお話伺っていきたいと思います、はい、以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあこのコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日はどんな内容でしょうか、
はい、今日はね、今後の動きと縦玉ということですね、は
い、一番知りたい。
そうで、これ皆さんね、はい、動きにばかり注目してるけれども、はい、実は縦玉って大事で、
はい、
例えば株価が上がってきて2万4千になりますと、
はい、
なった時にそこを超えるか割るかじゃなくて2万4千際で超えてみせたり、超えたと思ったらちょっと下がって、で今度は上がったらまた超えて、でどっち行くのかなと思ったらまた上がって、
はい、
で次の上げが2万4000に届かずに下げる、そこを狙っていくわけだから、でそこまで待つっていうのもあるんだけど、そうなるって分かんないからどっかで入っちゃうわけですよ。どっかで入っちゃうわけ、はい、最後はほら2万4000割って、次の上げが2万4000円に届かずに下げる、それでは大きな下げ、この間のいわゆるコロナ暴落はそうやって取れるんですが、はい、そこまではさ、そうなるってわからないから、2万4000を超えた時によし超えたから買ってみよう、そしたら下がっちゃった、で2万4000割り込んできたから、いや買いダメだ、手締まって売りを入れよう、
はい、
そしたらこのまた上がっちゃったと、うん、そこはだから その一つ一つの動きに対してストレートに対応するだけじゃなくて、はい、玉の操作、
あそれ私英語で
玉の操作、
玉の操作、
いやいやいや、なんか上手になったじゃん、留学したんだろこの間
バレました、ね、
上手になりました。だから皆さん本当に上手になるには、
はい、
動きを読めるようになるということと、同時に玉の操作をできるようになる、この2つが合わさってできるので、
はい、
買って上がったはい、売って下がったはいではなくて、はい、やっぱ多少戦わなければならない場面があるんですね。それなので今日のテーマはですね、
はい、
今後、東京マーケットが、まあ、日経先物がどうなっていくのかということを、動きという面と玉の操作という面で、
はい、
両方でちょっとお話をしたいなと思ってます。
確かになんかこうどんな風に操作していっていいのかってこう、
う
ん、
そう
実際できないんですよね。 その渦中にいると、
そうそう、渦中にいるとできない、それだトレーニングしとかないとできないですよね、はい、だから錦織なんか今回新しいサーブを覚えてるんだよ。バックハンド、前はバックハンド両手でやったんだけど、この片手でやるって、ワフリンカとかね、いるんだけど、あれは片手でやるの、綺麗なバックハンド、あれはね、遠くまで届くように片手でやるんだって。
確かに両手より片手の方が、
う
ん、
そうそうそう、
遠くまで伸びますもんね。
ほら体小さいから、そうなんだ。で同じようにね、あれ今なんでそんな話になったか分かんなくなってたけど、
玉の操作
だ
よね。
玉の操作だ、一緒、はい、一緒一緒一緒一緒です。でね、キーワードは日柄、
はい、日柄、
日柄、本日はお日柄もよく、
お日柄もよく、
はい、うん、日柄、例えばいくつかありますね、
はい、
9の法則は9でしょ、はい、それからトレンドができていないところではだいたい連続では4日ぐらいしか上がらない、はい、4日ぐらいしか下がらない、トレンドができたら9まで行くだろうと、 で9までの力がなければ7ぐらいまでだ、はい、だから4と7と9なんですね。でガンガン上がるときは16、はい、あ、じゃあ17で23と、でそれぐらいいったらもう諦めた方がいい、はい、で今回は、日経先物が大底をつけたのが、
はい、
16,000円、
はい、
16,000円の大底をつけてから、まあ、3ヶ月が経過しました、
はい、
3ヶ月だったけど、で通常ですね、過去俺今日ね過去20年分とか30年分見てきたんですよ、
はい、
昨日暇だったから。そしたらね、やっぱり3ヶ月上げるとやっぱり一服するんね。
うん、
で3ヶ月で一服しないときは、
はい、
半年、うん、で大体半年までいくと、
はい、
まあ何かガチャーンとある。で今回ちょっと過去のね、はい、これ津田さんに見てもらえますか。今
ちょっとモニター出てないようですね。
モニター出ますか、はい、大丈夫ですかね。はい、で、まあ、出るまでちょっとこれ見てもらうと、
はい、
過去のね20年の中で1,2,3,4,5,6回、過去20年で6回、
はい、
今の、日経先物と同じ動きをしているものが場面があったんですね、どういうことかというと、一番上に100日線があって下を向いていて、
はい、
その下に60日線があって、そして、下を向いていると、
はい、
でその下の方で20日線と5日線が何かやってて、
はい、
現状20日線の上に5日線が来てる。ですからもう一度頭に浮かべていただくと、はい、上から右下に紫が下がって、はい、その下で青が下がって、で、その遥か下の方に大暴落して、はい、緑があって、その下に赤があると。
逆パンパカパンの、うん、
パンパカパン
形ですね。
で、それが大底を打って、
はい、
紫と青の位置は変わらないけれども、はい、緑の上に赤が来たと、
はい、
ということは逆パンパカよりはちょっとね上昇に向けてるわけです。
そうですね、
緑の上に赤が来てるから、
はい、
ただそういう状況だとどっかで息切れをするだろうという話を先週先々週としてきたわけですね、で大体過去ね20年で6回あったんです。本当これちょっと津田さん見てもらいますが、
はい、
1枚目これで2枚目3枚目4枚目5枚目6枚目とこれ後でこのアフター、この番組のアフターでね、
はい、延長戦でもね、
延長戦でリスナーの皆さん見ていただきますが、はい、まあ過去20年で6回、
はい、
今と同じような逆パンパカから、上昇して、
はい、
20日線の上に5日線が、じゃあそれいつその上昇終わるの。
そうです
よ、ね、これどっかで終わりますから、絶対に終わりますから、このまま日経平均6万円までいかないですから、
いかないですからね、
どっかで終わるんで、で過去を見るとやっぱり3ヶ月、
はい、
今1枚目見たのが18年の12月から19年の3月まで3ヶ月約上昇して力尽きて下落しました。これ今の日経と全く同じ動きです。それから18年の3月から18年の5月6月まで、これも、大きく下げた後20日線を5日線が超えて上がっていくんだけど、上に100日線と60日線、これも同じです。これも3ヶ月で1回下がってます。
はい、
それから3つ目。これは15年の9月から15年の12月まで、
はい、
ここもやっぱり3ヶ月上げて、
はい、
1回終わってます。そして、次に7年の8月から、10月まで、これも今と全く、これほとんど全く今と同じ、
はい、
日経と同じ動きです。これも結局ガンガン上がってて、みんないくらでも上がるのかと思ったらやっぱり力尽きて結局下がってます、
はい、
そしてこれが6年の6月から8月まで、
はい、
これも一緒です。で最後に2005年の4月から、7月まで、
はい、
ただこの6枚の中で例外はですね、
はい、
この最後の2005年の4月から7月までは今と同じように上げていたんだ、他の5枚と一緒なんだけど、この時はね半年上げました。でそれ以外の5箇所は、
はい、
3ヶ月で1回。
そうですね。
なんです。ということは、リスナーの皆さんに分かりやすいように言うと、
はい、
過去20年間で日経先物、今と同じ動きの状況のものが、6箇所ありました。
結構ある。
ありましたと。はい、そして、その中で、5箇所は、やはり3ヶ月で一旦はガクンと来てます。だから、これは暴落ではないですね。どの5箇所も暴落ではなくて、それなりに下げて、
はい、
あと、ぐじゃぐじゃっとした動きで、それなりに下げた後は、ちょっと上げてちょっと下げて、はい、ちょっと上げて、なぜかというと一番上の紫をローソク足が超えて ちょっと下げる、ガクッと一回下げると、はい、青と紫の間に入っちゃうんで、
はい、
青と紫の間に緑と赤が入っちゃうってことはもうぐじゃぐじゃっていうことだから。
そうですね。
うん。なので、5枚ともそうなんで、今後日経がですね、どっかで下がるとすると、まず3ヶ月節って考えると、もう今月です。
そうですね。3月にそこをつけて、うん、もうずっと3ヶ月上げてきてます、ね。
だからそろそろどっかで下げる。はい、じゃあ、過去のね、6回はどこで下げたかっていうと、はい、ずっと3ヶ月間か4ヶ月間上がってきて、はい、節目になるところにぶつかるあたりで下げてます。
そろそろ、
うん。ということは、今、日経で言うと、はい、どういうことになるんだ？節目っていうと、今度は2万2000円ですから、今。
はい、
もしこれ、ニューヨークで今晩とかなんかあれば、この2万2000円というところのを行ったり来たりしながら弱っていって下げる。はい、うん、そうなると、紫と、青の間に赤と緑が入ってくると、はい、これはちょっと上がるとちょっと下がる、ちょっと上がるとちょっと下がるから、もう本当にもう分かんない。
ぐじゃぐじゃモードになるわけですね。
うん、もう女心となんとかみたいに分かんなくなっちゃう。
よく分かんない、
う
ん。
というところがやってきます。
はい、
で、2万2000円じゃないとしたら2万2500円。
はい。
か2万3000円と。だからいずれにしても、直近の中でね、やってくるんですね。じゃあ、やってくる前触れは何か。
はい、
そこまでやってくるやるとちょっといいでしょう。
知りたいですね。
来週にしようか、来週。
引っ張りますか？
そう。やってくる前触れはね、
はい、
半分の法則ですよ。
あ、
上がってきて5日線を陰線で割り込んで、はい、そのまま下がっていっちゃうパターン。はい、ですからもし皆さん買い玉を持ってたらば、はい、5日線を陰線で、割り込むまで持っていい、
はい、
ということになりますね。ただ、もしかしたらその2万2000円近辺でぐじゃぐじゃやったらそこが一旦の天井、2万2500円でやればそこ、2万3000円でやればそこ、とにかく今は上がってるんだから持ってるとしたらその節目まで行って、
はい、
1回半分の法則になったらそこから1回ガクッとね、1000円2000円下げて、でその後軽く上げると青と紫の間に赤と緑が入るから、そこは今までのようにスルスルっていうんじゃなくて、
はい、
短期上げ短期下げ短期上げだからもう日経はやりにくいから、うん、個別銘柄の中でよく厳選して、
はい、
分かりやすい線が離れている銘柄をやるということになりますね。これ過去みんなそうです。で、過去今と同じような動きをした後はですね、ダブル天井を作ってますね、は
い、
どっかの節目で、例えば18年の5月の時は2万3000円まで今の調子で行ったんです。
はい、
で一番上に赤と緑が行って、その下に紫と青なんて、
はいはい、
1回ね1週間ぐらい下げて、もう1回10日ぐらい上げて、やっぱり2万3000円でやられて、その後ガーンと下げてます。だいたいねダブルなんですね。それで15年の時はやっぱりこの2万円まで行って、
はい、
で半分の法則を作って、もう1回2万円まで行って半分の法則を行って、そこから暴落だから、ほうで、2007年の時は1万7500円まで行って半分の法則つって、そこからもう1回10日ぐらい下げて1週間上げて、今度は暴落だからね、というちょっとこれアフターでこれ見ていただくと、
はい、
よくわかります。
はい、ありがとうございます。あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。はい、この番組ではリスナーの皆さんからの質問をお待ちしています。番組ホームページメール、番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。そしてこの後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですので、引き続きお楽しみください。
はい、
この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。この後引き続き延長配信では、今お話しいただいたことをチャート見ながらじっくりと解説をいただきます。はい、それでは最後の締めいきましょう。
いただきます。株は
技術だ。